皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとの時間です。皆さんこんばんは、いとまるです。今回はとっても素敵なゲストにお越しいただきました。ゲイ的ニュースラジオというポッドキャスト番組から、パーソナリティの光一さんにお越しいただきました。
はい、ゲイ的ニュースラジオの光一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。光一さんは、京都出身の方なんですけれども、はい、たまたま今東京の方にいらしていただいて、このクソの吐きだめのような東京にねいらしていただいて、でたまたまお互いのスケジュールがあったので今収録してるっていう感じです。
本当にこのね今週のね多分3日4日前ぐらいですよね、急に連絡を差し上げて、
ね、
心よく収録しようっていうことを言ってくださったので、
なんか
嬉しく思ってます。
お互いこう、ね、一人でやってる系のポッドキャストなん で、ね、まあ、自分もツイッターでフォローしていただいてから、あ、こういう番組やってる方いるんだって思って、で聞くようになったっていう感じなんですけど、最初のきっかけってうちの番組なんで知ってくれてたんですか？
多分でもそれこそ一人で喋ってる人ばっかり絡んでいきたいなと思ってたんですよ。うん、できればこうやっぱ同じ悩みとか持っていたらなと思って、うん、どういう進行でやってるのかなとかも参考にしたくて、うん、聞き漁ってたうちの多分一つがしょうもないとさんだったんだと思います。
あ、でもうちね Spotify でしか他のところでは出してないから。
あ、じゃあ Twitter かもしれない。
あ、ですよね、うん、なんか Appleね、今申請何回も弾かれてて。
あ、そうなんですね。
下品だからかな。
全然下品じゃん。まあ下品な回もありましたけど、なんか湖の話とかね。
ああ
、
ね、
下品な話とかありましたね。
いやいや、湖の話ですから。環境保全とかそういうのに努めてる皆さんへのリスペクトを込めてそういうお話をしてるだけで、決してそんなつもりではない。皆さんもね、マンコはラムサール条約に登録されていますとっても素晴らしい湿地ですので、沖縄に観光に行った際にはぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
行ってみたいなと思いました。
よかったです。
はい、
ね、
それでアップルの方にもないし、まあ、RSS を勝手にパクってきて登録して聞いてるんですけど、
ね、まあ、その方がね、アップルでいっぱい聞いてる人はその方がやりやすいですよね。
そうですね、 Spotify はどうしても、ね、登録してないんで、うん、使ってないんですけど
ね。なんかね、なんで登録されないんだろうなって思いつつ。
今も申請してるんですか？
そうなんですよ、まあ、始めたばっかの頃にもちろん申請して、あ、ダメだったって思って、まあいいやって思って、しばらく経ってから、まあ、それから思い出したかのように、いろいろこう手を変え品を変え申請の方法とかを変えたりしてるんですけど、なんかね、まだうまくいってないんですよね。もうだからいいや、うちは Spotify で天下取る境みたいな
境みたいな
てな感じだよね。
おしゃれなポッドキャストでいつも聞いてます。
あ、いやいや、そんな、ありがとうございます、
はい、
自分も聞いてますよ。
ありがとうございます
ということでね、今回ね、自分が、まあずっと出身は埼玉で、学校とか東京だったので、まあ、ずっとその関東圏内でしか生活がしたことがないということで、あんまりその関西出身の方とお話しする機会っていうのがないんですね。友人とか見ててもそんなに関西の人いなくって、はい、だからせっかくだから、そのなんか土地のことについていろいろ話したいなって思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあ、僕は多分ね、京都にしか住んだことないんで、京都のことしかわからないんです
けど。いやいや、本当に京都のことを聞きたいので
。じゃあぜひ、
はい、
聞いてください。
そう、他のポッドキャスト番組で無目的キャストっていうものがあるじゃないですか。
ね、
はい、お知り合いなんですよね。
そうですね、パーソナリティの一人の大輔くんとは何回か会って。まあ、うだうだ喋ってるんですけど、はい、
そうそうそう、その大輔さんも今京都にお住まいなんですよね。
そうですね、京都で。
で、まあ、お二人とも京都ということで、その京都について、その京都ならではの話題とかもね、まだ3回ぐらいまでしか更新されてないけど結構されてるじゃないですか。
そうですね、好きですよね、から京都のこと
ね。あ、もしかして今のって広島出身なのに京都のことを好きでみたいな、そういう
まあそういう国もあったかもしれないですね。
あら、恐ろしいわ。
ねえ、京都も好きですよね、からね。
ねえ、なんか
なりたいんだと思いますよ、京都人に。
うーわということでね、はい、そう、その無目的キャストさんで、京都の人はイケズを言う、うん、イケズってまあ意地悪なこと、
はい、
そのを言うみたいなことをね、で、盛り上がってる回があったんですよ。 例えばあの隣の家で子供がこうピアノを弾いてる、はい、でうるさいなって思ってるけど、まあ、親御さんとかに顔合わせたら、あお宅の坊ちゃんピアノ上手に習われましたねみたいなことを言う、で、うん、案に聞こえてんぞうるせえぞと、でなんなら下手くそだぞっていうところまでも言ってるっていう
言ってますね、それも完全に
っていう、まあ、いけずを言うからまあ怖いよねみたいな話をしてたんですけど、はい、でもそれ聞いた時に東京の人もそれぐらいの嫌味だったら言うよなって思ってて、だってそんな直接だってよく知りもしない人になんかピアノ聞こえててうるさいんですけどっていうのは角が立つじゃないですか。
そうですね、
だから多分最初のコンタクトとしてはあのピアノお上手なんですねとかって言ってあの聞こえてますよっていうのを案に伝えるっていうことぐらいはするよなって思って、
お
だから別にいけずって京都の人のものだけじゃないんじゃないかなって思ってるんですよ。
やっぱこう包み隠して言った方が、
うん、
相手を傷つけなくていいのかなって思うんですけど、それでもやっぱ伝わらないとかね、多いんですよ ね、
まあ、もちろん最初はそのあピアノ上手なんですねとかってあのたまに聞こえてますよみたいなことをねこう含めて言って、そこであ聞こえてましたかすいませんとかあうるさくないですかって言ってくれる人だったらそこでもういいじゃないですか。
そうですね、
でそこでいやそうなんですようちの子ピアノ上手くってねみたいなこと言われたら
こんな発表会あるんですよっていう話になることもあるんですよね。でもね、
そこまでになっちゃったらなんかあのうちは、まあ、ちょっとあのペットとかを飼ってて音に敏感だからもうちょっとあの時間帯考えてとか音をどうにかしてみたいなこととかを丁寧にきっと伝えると思うんですよ。でも最初のコンタクトとしてはやっぱりそれぐらいのなんかいけずっぽい言い方にはなるよなって思って、
ね、なんかありますか東京の人でそういうエピソード、東京で関東圏の人で、
まあ、会社とかで、まあ、自分はあのディレクターの仕事もしてるのでその例えばライターさんとかをこう何人か抱えてそれぞれに何日前に原稿提出してくださいねみたいな感じでこうやって管理するみたいな仕事もするんですよ。その時に、まあ、いつも締め切り守らない人とかがいるんですけど、はいはい、その人に対していつも丁寧に原稿を書いてくれてありがとうございますとは言います
大概ですね
で、まあ、あの伝わってるからいやいつもこっちこそ締め切りギリギリですいませんとかって言ってくれるからいいんですけど、そこでなんかいやそれほどでもとかって言われたら多分切れると思います。
イラッとしますよね確かに。
まあ、そういうのはビジネスの場では多いですよねきっと。
そうですよね、僕も前の仕事やってる時に、うん、それこそ店舗の管理をしてたんですね、
うん、
し総務もするし経理もするし運営も全部見てたんですけど、
うん、
やっぱ経理とかって複雑じゃないですか。
そうですね、
総務のことも複雑なんですけど、で経理のその本社の経理の人に、
うん、
なんか僕なんて全然まだ経理のこと分かってないんでとかっていうことは多々ありましたね。
ああね、
でいつも勉強になりますみたいな感じで言ってました。
ああね、あの的外れのことばっか言ってんじゃねえよっていう、現場のことも考えるよ、
そういう感じで言ってました。俺は人事も見とんねんと、
うん、
運営も見とんねんとっていう含みを持たせて、やっぱり専門家の方になんかこうやってもらった方が勉強になるのでみたいな感じで言ってました ね。
なんかたまにしか顔出さない上司とかにこうなんかちゃちゃ入れられたりとかするとね、なんかああ本当によく目が届きますねそういうところみたいなこっちは忙しいからそんなことしてる暇はねえんだぞみたいなことを含めて、ああ本当にそうやってよく見てくださってありがとうございますとは言ったりしますね。
うーん、もしかして行くまた京都の人
なんか違いますけど
もしかして、
まあ、いやいや、あの埼玉に生まれて、
あそうです
ずっと東京埼玉、東京と過ごしてきましたので、
やっぱこう気を使える、もう自分が気を使えるって言ってるわけじゃないんですけど、気を使えるタイプなんじゃないですかね
多分。あの波風を立てたくないんですよ。だからあのどんなに正論であの気をつけてても直接伝えるとあの過剰に受け取る人っているじゃないですか。
いますね、
ね、あの締め切り守ってくださいねっていうレベルだったとしても、なんか私の仕事を否定されたみたいな感じで怒ったりする人とかもいるから、
はい、
そうならないように最初のワンクッションとしてそういうことを、まあ、いけずみたいなことを言うのがあるかもしれないです。
うん、でも結構やっぱりなんかその仕事をしてる上で、
うん、
衝突を起こしたくないなっていうのはいつも思ってて、
うん、
僕も接客をずっとやってたんですよ。なんでそのお客さんの前でねそんな衝突できないじゃないですか。
そうですよね。
まあただでさえ衝突したくないのに、やしこうね、そういう言い回しで伝えるっていうのは結構あったかなと思います。
ありますね。あとあなんか例えば偉い人とかも含めて、はい、でこっちが自分が一番先輩で後輩が2人ぐらいいるみたいな場で食事をするってなって、はいはい、後輩がガーって食べてたりすると美味しそうに食べるねって言ったり
そうですね、
あんにもうちょっとゆっくり食べて周りとペース合わせないとあの向こうもせかされてると感じるよみたいな。
うん、気使えるんですよやっぱり。
まあでも京都のそのいけずっていうのも衝突を起こさないために、うん、あの察してねみたいなことを、うん、一枚フィルターかけるっていうすごい優しい文化だと思うんですよね。だってそうじゃないですか、直接あんたんとこうるさいねんとかって言ったら何このってなるじゃないですか。だからねお互い様だと思うけれどもちょっと聞こえてるよとか、うん、ちょっと気をつけてねっていうのを相手に気づかせるっていうのはすごいね、あのだから怖い怖いとかあのだから京都人は陰湿なんだみたいなのはちょっと違うと思うんですよ
お、それの声を大にして言っていただきたいです
か。うん、だってみんながみんな直接的に物事伝えてたらその傷つく人もいっぱい出てくるし無用な争いが生まれるもんって思って。
そうですね。なんか僕結構英語に興味があるんですけど、アメリカ英語とイギリス英語って、うん、結構そういう関係だなって僕は思ってて、
あ
アメリカ英語ってやっぱストレートにほんまになんか言うんですよ、
う
ん、
そうですよね。
イギリス英語やと本当になんかあの副詞とかそういうポジティブリーとかそういう何々なみたいな言葉をつけて遠回しに遠回しに言う文化があるからなんか似てるなって思ったりしますね。
そうですよね。アメリカなんかはね特に移民の国だから、
そうですよね、東京とそういうのも似てるなと思って。
そうですよね、まあ、東京もねあのやっぱり地方からたくさんの人が集まってくるから、うん、まあそこまであのまあ、うん、とは言いつつも日本だから婉曲表現とかはするだろうけど、はい、まあビジネスの場だったら結構はっきり言うことの方が好まれますもんね。
うん、なんかあと京都がそうなってる理由としてやっぱ観光地だからかなっていうのもあるんですよね。
あ、人の目というか対外的な目がある
から、そうそう、おもてなしをしないといけないから、
うんうんうん、
まあこうね表面上はよく見せておかないといけないなみたいな、まあ
ね、確かにねその観光気分で行ってるけどお店の人とかがすっげえストレートにズケズケ言ってたりしたら、ね、
そうでしょう、
びっくりしちゃいますもんね。
確かになんか京都人なりの京都のイメージを守ってるっていうのは、
うん
あるのかなと思いますね。はんなり、
はんなり
はんなりの意味がいまいちよく分かってないですね。なんとなくこうはんなりっていうのがありますよね、うん、
京都の方ね、うん、そっか。でもまあ土地柄で大阪とかってどうなんですか。で結構あれは直接的に言う場なんですかね。
でも人によると思いますけど、やっぱいわゆる大阪のイメージって大阪のおばちゃんとか、
うんう
んじゃないですか。あなたたちはもうねなりふり構わずやっぱり好きな服着て、うん、好きな髪の色してみたいな、ラメちゃんを投げてみたいな感じやから、うん、やっぱ京都の人はああいう人あんま好かないような気がします。花柄のセーター着てる人とか
、うん、
やっぱいないですよね。
まあそうですよね。だってそもそも京都ね、あの呉服とかも多いから、
ね、
あのファッションとかねこだわりある方も多そう。
おばちゃんおばちゃんなるこだわってやってるのかもしれないんですけど、うん、
なんかねあの前月曜から夜更かしを見てた時に、最近の若い子は大阪生まれ大阪育ちでもあんまりそのいわゆる大阪弁を使わないっていう話を聞いて、
悲しいですね。
うん、なんかあの番組村上くんがやってるけど、
はいはいはい
はい、あの人はあのまあ、関東の人間が想像する典型的な大阪弁を喋ってる方だと思うんですけど、うんまあ、あんな喋り方しませんみたいなことをなんか大阪の若い女の子たちが言ってて。
村上くんはいくつぐらいなんでしょうね。
30ちょっととかじゃないですか。
あじゃあ僕ら世代の僕ぐらいってことですよね、
うん、ね、まあ、メディアの影響なんか大阪の子はあのメディアの影響もあってかおままごとするときだけ標準語になるとか か、
へー、
なんかそういうのを聞いたんですよ。
何々だよねって大阪の幼稚園とかで言うってことですか。
そうそうそう、なんかそれまであの全然大阪弁であのお友達とか親とかと喋ってたのに、お人形遊び始めた途端にあらいらっしゃいみたいなことをこうバービー人形とかでやり始めるっていうのを見て、
じゃバイリンガルですね。
まあね、
子供の頃からね、
まあ、スイッチの切り替えがあるのかなって。いやもう自分なんか埼玉に生まれて、まあ、ずっと関東の方で育ってるから、まあ、喋ってる言葉標準語ではないんですけれども、はい、東京言葉だからあのその意識しないというか、その、はい、よくその方言あのちゃんと確立された方言があるところからこういらっしゃった方とかって東京の方に、
はい、
あの東京の人と話すときはなんかその方言が出ないで、地元帰ると出るみたい な, そのなんか意識の切り替えがあるみたいな、
あそうですよ、ね、
っていうことをよく聞くけど、そういうのが一切ないから、どこ行ってもこの感じで話しちゃうから、そういうのとかが不思議だなって思います。
なんか僕海外に行ってた時に、それこそ日本全国のところからオーストラリアに行ってる人と出会ったんですけど、なんかやっぱ博多とか、北海道とかってすごい方言きついイメージがあったんですよ。
あ
でも僕らの同い年ぐらいの人たちってすごいナチュラルな標準語を、標準語に聞こえる言葉を話すから、なんか僕がすごい浮いてるみたいで、やっぱ関西人って結構こう、ね、寄せていかない人が多いと思うんですよ。でも北海道の人とか、九州の人って結構標準語上手いなと思って。
あーそっか。あでもね、一昨年、去年一昨年かな、鹿児島行った時に、はい、同い年のことあったんですよ、友達がいて、はいはい、会ったらすごいあの鹿児島の言葉を話してて、で、あすごいなって思って、
鹿児島に行ったんですか。
鹿児島に自分が行って、あの向こう現地に友達がいたので話したら、あの鹿児島のイントネーションでずっと話してて、本当にセボドンみたいな、
へ
ーって思って、すっごいねなんか感動したんですよ、それで。
へー。でも僕も一回九州一周した時に、友達と一緒に一回、その友達の友達が九州、あの鹿児島に住んでるから一緒にご飯食べたんですけど、なんか仕事何してはるんですかって聞いたら、何してはるみたいな感じが本当に京都の人って何々言うんだみたいな言葉を、そう鹿児島弁で言われて、もう自分もそんな感じやでとか思いながら。
確かにね、そう、それがね
異文化ですよね。
それがないんですよ、東京というか。
ないんですか。
ないんですよ、関東の人間は。
映ってます。
あ、映っちゃった。
映ってますね。ないんですよ。
ないんですよ、それが。ね、羨ましいなって思って、その国の言葉があるっていうの
は。はいはいはいはい。普段一緒に仕事してる人たちも標準語ってことですよね、じゃあ。
そうですね、みんな標準語。
相方さんも含め。
相方なんかは東京の下町生まれ、下町人だし。
あ、そうなの。
ほんと、マジで、こち亀です。マジで生きるこち亀なんですけど。
こち亀ってどんな感じなんですか。あんまり覚えてないんですけど。
あ、まあ、あのこち亀ってあの両津勘吉が、ね、亀屋葛飾亀有の生まれで育ちもっていう、はい、だからもうマジでああいう感じ、で、あの職人やってますし、あの相方が
生きるこち亀なん
ですね。そうそうそう。だから今時珍しいってぐらいあのチャキチャキの下町の江戸っ子なんですよ。
年代は同じぐらいですか。じゃあ
6個上
で、 あそうなんです、ね、
今34です。
へえ、年上と付き合ってるんですね。
そうなんですよ。
へえ、なんか新鮮です。そんな話されてましたっけ、あのスポティファイというかポッドキャストで
一回したかな。
あの
引っ越しをするみたいな話をした時に、あ今一緒に住んでるんですけどみたいなことは言ったけど、ポッドキャストであんまり話してない
か、ね、あんまり話せないですよね。
別にそんな話ほどのエピソードもないんですよね。
でもしょうもないことを話さないといけない、 いけないことはですけど、しょうもないことを話すラジオとしてはのろけてほしいなと思いながら聞いてるんですけど、
いやなんかのろけ、そのなんだろうな、そのもうずっと一緒に暮らしてるから家族みたいな感じだから、はいはい、あのうちの親がこんなこと言っててさとか、妹がこんなこと言っててねってレベルで、あの友達とかと話すときに、あの彼氏がこんなこと言っててさって言うじゃないですか、
はいはい、
そうするとあの彼氏がいない歴が長い過激派の人から、またのろけが始まったよみたいなことで攻撃されることが多かったんで、
はいはい、
あの
あ言わない方がいいのかなと思ったんですか、
あんまりあの人と話してる時とか に彼氏の話題出さないようにしてて。
もったいないですね。
いやなんかそのうん、多分まあ結婚しててなうちの旦那がねみたいな話とかうちの妻がねっていう話のトーンと似てると思うんですけど、うん、で話すのになんかうちのラブラブの彼氏がねみたいなそういう温度感で話してると思われると、そうなんかそういうことを言われたりして嫌な気持ちになったことがあったので、人に話さないようにしてます。
そんな過激派な人いるんですか？
あまあ、あの仲いい友達とかだったらいないんですけど、例えばな飲み会の場とかで、うん、あこの人彼氏いるんですよみたいなこと言われて、ああそうなんですよみたいなノリで、はいはい、まあ、彼氏とこの間こういうところに行きましてみたいな話とかすると、うわ出たみたいな、
へ
なんかあいいですね、なんか一緒にそういうデートできる相手がいてみたいな、まあ、そこまでなんか多分茶化してるレベルで、そんなひがみとかではない、まあ
でもね、
そうそうそう、
いい気もしないですよね。
なんかね、そのまあもう付き合って長いからそんなラブラブとか、はいはいはい、あの何日付き合って何ヶ月記念に花束渡し合うとか、はいはいはい、そういうこととか一切ない、もう本当に家族みたいな感じだから、はい、そういうテンションで話したいなになって思うことはあるんですけど、なんかそのまだ彼氏という言葉の響きにそのラブラブ感とか熱々感みたいなものを感じる人がいると、あ、話さない方がいいかなみたいになっちゃいます。
またその話もねちょっと後で聞いていきたいなと思って、ね、
そうですね、はい、まあね、じゃあぼちぼちいい時間になってきたので一回じゃあこちらの番組の方は締めましょうか、
はい、
ということで、はい、じゃあこれからねまた何本か撮っていきたいと思いますので、とりあえずじゃあ第1回目はここまでということで、じゃあせーのさようならで締めてもいいですか？
それ言いたかったんです、
はい、じゃあありがとうございます、はい、ということでじゃあせーのさようなら。
Come on.